潜在意識からの声。皆様こんばんは。月曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時から皆様の潜在意識に気づき活かせるような、そんな内容のお話をさせていただきます。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする、夢の種放送局。本日もリモートで、東京都多摩市と、そして、富士山麓須走からお送りいたします。皆様こんばんは。いや、10月になりましたね。すっかり涼しくなって、長袖や、ね、上着が着られる季節になりました。10月になりましてね、私が、ね、代表の、漁師場調整アカデミーもまたいろいろ変化してですね、今私は、標高1000メートル近くのその富士山麓、須走というところにおりましてですね、富士山の5合目の須走口に近いところなんですけれども、ここにですね、父ちゃんがまたですね、家を買うというですね、まあ、大きな決断をしましてですね。で、それもですね、家をこう探して1週間以内に決断して契約をするというですね、もうとんでもないその展開の速さで、私たちね、イメージをするとすぐにこう現実化してしまうというね、まあそんな、岩尾夫婦なんですけれども、まあ、ここ須走でも、治療所を設けるということでね、父ちゃん、張り切っております。まあ、ぜひ、まあ、こちら、ね、富士山に登る際にはですね、静岡県小山町須走の方にね、いらしてくださいませ。はい。ということでですね、今日も素敵なゲストさんをお迎えしております。漁師橋さんでですね、二児の母親、の、サザンオールスターズ大好きのですね、はい、谷本智子さんにいらしていただいております。智子さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、智子さんね、まあ、漁師橋になられて今年で何年目でしたっけ。
はい、もうすぐ7年になります。
ああ、そうなんですね。そうですか。ね、この7年間いろいろあったかと思うんですけれども、そもそもですね、漁師橋になりたいなと思ったきっかけは、どんなことがあったんですか。
はい、通っていたヨガ教室の先生が漁師橋で、ここで初めて施術を受けました。頭に軽く手を触れているだけで、体の重心や内臓の位置が変わって気持ちまで前向きになる感覚に本当に驚いたんです。この感覚がとても印象的で、自分でもできるようになりたいと思うようになり、漁師バスになりました。
ああ、そうなんですね。ヨガの先生から、はい、最初ね、やってもらって、もう初めから体感をされていたんですね。
はい、とてもびっくりしました。
そうですよね。もう体に触れてないのに、ね、内臓がの位置が変わったり体が動きますもんね。
はい、
ね、そのヨガの先生の、彼女もね、私存じておりますけども、すごくね、その後も大胆な人生の決断をされてね、今でも輝いていらっしゃるかなと、はい、思います。ね、そんなね、漁師橋に、ね、なられて7年間もうかなりコンスタントに智子さんは講座にも出てますよね。
はい、楽しくさせていただいてます。
こう毎回主催する講座に智子さんがいると本当に安心するっていうか。 ほっとする存在だなっていうね。はい。そんな感じなんですけども、ともこさんがですね、実感してる量子場調整の魅力って、どんなものがありますか？
体や心が弱っていると、病院や何かに頼りたくなってしまうと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
自分の意識で整えるっていうことができるのが、量子場調整だと思います。連れていたような過去の出来事が潜在意識に刻み込まれて心の癖を作ってしまって、症状を作ることがあるんですけれども、量子調整はその癖を消して望む未来を自分で作ることができるっていうことが魅力だと思います。
本当そうですよね。もう潜在意識に染み付いてる頑固な癖が結構短期間で解放されますもんね。
はい。
ともこさん自身の嬉しい変化とか、何かありましたか？
はい。私が体験した大きな変化では、息子が場面緘黙を克服したことと、自身のアトピーが改善したことです。
ああ、そうかそうか。そうですよね。確か、量子場師になられてね、初期の頃は結構ね、お顔が確かにアトピーっぽかったような感じですけどもね。今すっかり綺麗になられてね、全然そんな、ね、後もなくという感じですが。そうでしたか。
量子場調整のおかげで。
嬉しいです。なるほど、なるほど。その息子さんがね、場面緘黙だったということなんですけども、その場面緘黙について、ちょっとこう詳しく説明していただいてもいいですか？
場面緘黙というのは、家では普通におしゃべりできるのに、幼稚園や学校など社会的な場面になると、声が出なくなってしまう不安障害の一つです。
なるほど、なるほど。そうかそうか。そうするとね、お家では普通に話してるのに、学校とかに行くといきなり黙り込んじゃったりとか、いうことがあったんですね。
はい。
とね、お友達もなかなかできなかったりね、こう先生に普通に話しかけられなくて、結構苦労されたんでしょうね、息子さんね。
そうですね。毎日の生活にとても苦労していたんじゃないかと思います。
それが分かったのは息子さんがいくつぐらいの時だったんですか？
幼稚園に入ってからしばらく経っても、なってないということで先生に来まして、もう家からとってもおしゃべりな息子だったので、本当に信じられなかったです。
ああ、本当ですよね。でね、原因をこう探してもわからないというかね、もう病院に行くとかそういうものでもないですしね。ともこさんもね、それを知ってからかなりご苦労されたんじゃないですか？
そうですね、気をつけてほしいことを幼稚園や学校にお願いをしたりとか、こういう場面で困るんじゃないかということをあらかじめ先回りしてお願いして歩いていました。
ああ、そっかそっか。確かにね、話せないからね、周りの人も驚くというか、何かね、問題があるのかって思っちゃいますもんね。
はい。
場面緘黙っていうのはね、先天的な、まあ治らない病気というわけではないんですよね、決してね。
はい。不安を感じやすいだけで、経験を積んで自信をつけていけば、徐々に良くなる人が多いものだ。
そうですよね。で、ともこさんは、その息子さんに結構頻繁に量子場調整をしていたんですか？
そうですね。何回かにわたって、まだ私はその時量子場師ではなかったので、量子場師さんのところに通って、サポートしていただきました。
なるほど、なるほど。まあ、そういったこうメンタル的なこう調整に、量子場調整ってこうすごくいいんですよね。
はい。
本当に、それも潜在意識の癖というか、まあ、心の癖のようなものでね、 まあ、いわゆる、こう、条件付けされたような癖ですからね。
はい。
うんうんうん。で、どれくらいで、息子さんの場面緘黙っていうのは改善してきましたか？
期間は、中学卒業までかかってしまったんですけれども、両芝調整でサポートしていくうちに、だんだん不安が弱くなってきて、自分らしさが見えてきたら、やりたいことが見えてきて、そのためにも話せるようになりたいっていう気持ちになり、それが克服につながったのではないかと思います、
ね。なるほどね。このやりたいことがこう出てきて、ね、それをこうみんなに話したいという、まあ、そういうこう願望がね、まあ要するにこう未来がこう生まれるようなものですもんね。あ、そうなんですね。本当に素敵なお話ですよね。そうですか、そうですか。ね、まあその場面緘黙ね、だった息子さんももう今や、もうね、まあ、父ちゃんと同じ、まあ、量子化調整を作ったね、岩尾和夫がもともと、ソニーのね、半導体の研究会にいたんですけども、そこと同じ会社ですもんね、息子さんね。
はい、そうなんです。
すごい、優秀な息子さんで。すごいです。まあ、でも、結構その、優秀な子に、そういったこう、メンタル的な、そういう、まあ疾患までいかないですけどね、傾向が多いなと思うんですよね。優秀な子ってすごくイメージをこう巧みに作りますよね。こうちょっとしたことでも、これは怖いとか、こうなるとなんか嫌な感じがするとかね。で、そのこうメンタルの疾患っていうのは、こう実は自分がこう自動的に作り出してしまったイメージに対する反応なんですよね、実はね。で、その、こう、イメージが、まあ、量子化調整ではですね、イメージがこうね、量子の場を作り出して、それがこう潜在意識に作用してね、すごく話せなくなったり、体が硬直したり、緊張したりとかね、なるという感じなんですけども、ね。その息子さんはもともと、その、まあ、帝王切開でね、生まれたっていうふうに聞いてましたけども、ね。そうですね。こう、帝王切開でこう生まれた子って結構その、まあ場面緘黙というか、その変化に弱い傾向にあるなというふうに思うんですが、そういうのは感じました？智子さんも。
はい、小さい頃からとてもこだわりが強くて、もう強い風が吹いただけで泣いてしまうとか。
なるほどね。
なかなか育てるのに、難しいなぁと感じることが多かったです。
そうですよね。ねえ、一番最初のお子さんですしね。男の子だからね。やはりこう自分とはちょっと違いますしね。傾向がね。なるほど、なるほど。まあでも、本当に有能な子ってそういう敏感っていうか過敏なところがありますよね。まさにね、今のその教育だとね、変に発達障害とかね、いろんなレッテルをつけて、せっかくのその、芽を摘むようなことをしてしまいますけどね、智子さんは本当にこう、ご自身の量子化調整をすることによって、息子さんの能力を育てたっていう感じですよね。それすごい実績だと思うんですよね。まあそうですね、クライアントさんにも、まあそういったこう、場面緘黙とはいかなくてもね、例えば広場恐怖症みたいな、こう感じでね、外に出て、まあこう、大きな空間が怖いとかね、まあ満員電車がね、怖いとか、結構そういう方も多いんですけれども、そんな方に、智子さんから何かメッセージはありますか？
はい。同じようなお悩みがある方も、まずは自分がどうなりたいかっていうゴールを決めてみることが大切だと思います。で、焦らず少しずつで大丈夫なので、自分らしさを取り戻していくと、きっと日常が楽になっていくと思いますし、不安な気持ちもだんだん薄れていくんじゃないかと思います。
なるほどね。 確かにどうなりたいかっていうゴールを持つっていうのは大事ですよね。それは息子さんにもそういうような指導というかされたんですか？
そうですね、息子もあまり目標がなく、小学生の時に早くおじいさんになりたいと言ってたぐらいなんです。
そうか、小学生なのに。
私は調子を何回か受けたらとても前向きな気持ちになって、大学に行ってコンピューターの勉強がしたいとか、将来は電機メーカーに就職したいというようになって、気持ちが変わったのを覚えています
。あ、すごいですね。そっかそっか、自動的にそうなっていったんですね。もうそれは本当に量子化調整の賜物ですよね。なかなかね、一般的にはそういう精神的な療法に関してはカウンセリングをねするとか、まあいろいろな療法があるんですけども、こうカウンセリングとかね、顕在意識的なアプローチだとなかなか難しいですもんね。そういうのはね。ともこさん自身は何かこう恐怖症とか不安症みたいなものってあります？
はい、私も一時期パニック症のようなものになって、電車に乗ったり車の運転をすることが怖かった時期がありました。
ああ、そうなんですね。いつぐらいですか、それは？
これは次男を出産した後で、バスになる前だったと思うんですけれども、日々の量子化調整で、もうそういうことはすっかりなくなりました。
なるほど、なるほど。ああ、そうなんですね。そっか、そっか。いやーね、そういう症状になっちゃうとね、やっぱりこう、病院に行かざるを得なくなってね、薬をもらって、こう、ね、頭がなんかぼーっとしたりとか、ますますよくわかんない状態になりがちですけどね。当時はどんな感じで、量子化がないときは、どんな感じでこう、持ちこたえたんでしょうね、その症状に。
そうですね、この時は、整体に通ったり、針とか、マーマクラスとか、病院に行くことは避けたかったので、従来の方法をいろいろ試してみました。
ああ、そうなんですね。そっかそっか。もともと西洋医学はちょっと嫌だなっていうタイプなんですね。
そうなんですね。
そうですか、そうですか。ね、いろいろな療法が世の中にありますけど、ホメオパシーもやってらっしゃったんでしたっけ？
はい。
そうなんですね。いや、本当にもうそういういろいろなものがある中でね、よくぞこのマニアックな量子化調整にたどり着いたなっていうね、感じですけどもね。もう怪しいって感じは全然なかったですか、最初は？
ああ、私は昔から不思議なことが大好きなので、もっと知りたいという思い飛び込んでみ
る。そうなんですね。そうそうそう、ともこさんのね、不思議体験があって、幽体離脱をしたような体験もあるんですよね、確かね。
高校生の時に、試験勉強をして疲れて寝ていた時に、こう、寝ている自分を上から見ているような、夢か現実かわからない体験を。
いや、もうそれは能力ですからね、本当に。まあそういったこう、意識の力を活かせるのがね、この、量子化調整なのでね、本当に今、ね、日々自分やこう、人に対してね、いろいろ接することで、能力を磨いているんだな、っていうね、そんな感じですね。そうですね。で、ともこさんはね、7年目、量子化師になって7年目の、ね、今年にお仕事をしようという感じでね、決断をね、されましたけども。そう思うに至った、きっかけや、動機などね、ぜひ聞かせてください。
長男が今年社会人になり、次男は高校生で、もうそろそろ子育ても終わります。 して私の経験や好きなことを生かし、社会貢献ができないかと考えました。
うん。
物価調整を通して貢献したいと思ったことがきっかけです。
ああ、そうなんですね。まあ、本当にこうね、息子さんの場面監目を改善させたというね、実績がありますもんね。そうですよね。なるほど、なるほど。そういうこう、今の息子さんのようなあのお子さんっていうのはやっぱり多いんでしょうかね、現代では。
はい、とても増えていると聞いています。
なるほど、なるほど。そうなんですね。その増えてるこう、理由っていうのは何か考えられますかね、今ね。
そうですね。食べ物だったり、お薬だったり、いろいろあるかと思います。
ああ、そうですよね。まあ、ワクチンとかね、いろいろありますものね。その、最近ニュースになってたんですけども、まあ話はずれますけどね、日本のその、まあ発達障害になるお子さんがね、その倍率がもう400倍になってるんですね、今ね。で、それが宮古島に、がものすごく多くて、それはどうしてかっていうと、宮古島の、こう、水道水が農薬をこう使われてるからだそうなんですよね。本当に30人に1人、もっと多い比率でね、そういうデコボコの子が多いっていう感じなんですけども、ね、そういう子たちも救っていきたいなっていうところですかね、ともこさんね。
はい。
お
子さんを育てるお母さんにも一緒に元気になってほしいなと。
そうですよね。いや、本当にともこさんがね、一番ご苦労されたと思うのでね、誰よりもね、そういう子、お母さんにね、希望捨てないでっていう、そんな、こう、力をね、与えたいですよね。あと、次男の子が今、その、大学受験、ね、控えてるということで、ね、受験生を持つお母さんに向けて何かメッセージとかありますか？
はい。そうです。もう、信じて守るということだと思います。もう、あれこれ言っていたときは、私も空回りしてしまって、うまくいかなかったんですけれども、ここは一歩引いて、信じて見守るというスタンスにしたら、自分で考えて動くようになり、勉強も進んでやるようになったので、もう余計なことは言わずに、言ったらいいかなって思います。
ついついね、勉強しないでゲームとかやってる姿見たらね、言いたくなっちゃいますけどね。
はい、
まあもうそこはぐっと抑えてね。そうそう。お母さんの信じる力っていうのが一番子供にとっては大きいですからね。そうなんですよね。まあ漁師の世界ね、観察者がそのね、対象を変えるっていうのが、まあ漁師の世界なんですけどもね。なので、お母さんという観察者がね、息子さんをどのようにね、観察するかで、だいぶ息子さんの状態が変化するっていうね、ことですけども、もうその、こう、息子さんを信じるっていうのは、こう、昔から心がけてるんですか？
そうですね、長男が受験だった頃から、はい。
ああ、そうなんだ。へえ。
人生に差し掛かるところなので。
ね。いや、本当に、何があってもね、親が自分を信じてくれるっていうのが、一番のね、その、精神的な力でもありますし、健康になる力でもありますもんね。そうですね。ともこさんのお母さんはそんな感じでした？そうでもない。
そうでもなかったですが。
そうなんでしょうね。
見張られていました。ちょっとで遊んでいるようになったら叱られて。
そっかそっか。監視されて、しょっちゅういろいろ言われて。ねえ。まあ、女の子ならね、まだしも、それでもなんとか、こう、元気にね、過ごしていけるんですけど、男の子だとね、やっぱり可能性奪っちゃいますからね。そうだとね。やっぱ男の子は失敗してでも自分の力で何かやりたいっていう感じですもんね。 そうですね。まあ、ぜひね、これを聞きの、受験生やね、ちょっとこう、デコボコのね、息子さんや、お嬢さんをお持ちのね、お母様、ご両親の方、ぜひ、ともこさんにね、ご連絡してみてください。ともこさんは、こう、何で検索すると出てきますかね。はい。
はい、ブログやインスタをやっております。
はい。もう、谷本ともこってお名前で検索すればいいんですか？
名前で出てこないかもしれないので、うんうん、芝調整アカデミーのホームページに、名前を載せていただいているので、こちらから連絡すればと思います。
はい、ありがとうございます。多摩市の方でね、ご自宅でサロンをされることになってるんですよね。
はい。
楽しみですよね。もういろいろベッドも購入して、いろいろ揃えて、準備万端と。あとはもう人が来るだけ。ぜひね、お近くにお住まいの方、またはお近くではなくても、遠隔調整もね、されますのでね、ぜひ、ともこさんね、量子波調整アカデミーで検索すると、我々のね、公式ホームページが上の方に出てきますので、そこの全国の量子波師を、こう、のページに行って、東京都のね、地域をクリックして、ともこさんの名前をね、見つけてください。はい。ぜひぜひこれからね、本当に活躍していただきたいです。はい。では最後の質問なんですけどね、まあ恒例の質問なんですが、ご自身の潜在意識が活性化するような色やイメージをね、教えてください。
はい。私が元気をもらえる色は、自然の草や木の色、緑です。うん、
ああ。
住んでいる町が東京でも緑が多い地域で、鳥の声や木漏れ日を感じながら歩くことができます。で、季節の風を感じながら散歩していると、自分と向き合える気がして、瞑想しているように頭がすっきりして、新しいアイデアが浮かんできたりするので、そういった時間が私にとって大切なリフレッシュのひとときになっています。
素敵ですね。確かにインスタのね、リール動画でもうすごく緑の中をずっと自転車で、こう、ね、移動してる動画ありますもんね。
東京とは思えないような。
羨ましいです。そうですか。まあ、緑の色ね、天然の色が一番こう、癒してくれるというかね。幸せを与えてくれるっていう感じですね。素敵です。はい。ありがとうございます。ね。はい。ではそろそろエンディングにね、行かせていただきます。はい。はい。今日はね、ともこさん、いろんなお話を本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。いかがでしたか ?30 分。
はい。とても緊張しましたが、楽しい時間になりました。
あ、よかったよかった。ね。すごく説得力のあるお話で、はい。私も改めて量子波調整の可能性気づきました。はい。では、皆様、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ぜひまた、月曜夜7時、こちらに訪れてください。はい。それでは、ともこさんもありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
はい。では、皆様ごきげんよう。